葉山ニュース。キッチンカーマーケット in 南郷上野山公園。様々な軽食やスイーツなどの店舗が出店予定です。皆様の来園をお待ちしています。日にち11月30日土曜までの土曜日、日曜日、祝日。時間、開園時間内。店舗によって時間は異なります。場所、南郷上野山公園園路。天候などにより出店しない場合があります。最新情報は町ホームページをご覧ください。主なメニュー、この他にもあります。11月2日土曜、クレープ、クスクス、タコライス、チュロス、ハンバーグランチ。11月3日日曜、クレープ、唐揚げ、サンドイッチ、ピザ、たこ焼き、ベビーカステラ。11月4日月曜祝日、キーマカレー、プルドポークライス、スパムむすび、コーヒー。11月9日土曜、クレープ、コーヒー、豆乳マフィン&スコーン、ハンバーグランチ。11月10日日曜、クレープ、たい焼き、ハンバーガー、サンドイッチ、タコライス。11月16日土曜、クレープ、ホットサンド、キーマカレー、ハンバーグランチ、クスクス。11月17日日曜、クレープ、焼き芋、ホットサンド、唐揚げ、コーヒー、ベビーカステラ。11月23日土曜祝日、クレープ、ピザ、ハンバーガー、唐揚げ、クスクス、ベビーカステラ。ハンバーグランチ。11月24日日曜、クレープ、ピザ、ハンバーガー、キーマカレー、タコライス。11月30日土曜、クレープ、コーヒー、サンドイッチ、焼き芋、チュロス、タコライス、ポークカレー、豆乳マフィン&スコーン、ハンバーグランチ。問い合わせ、南郷上野山公園、電話 876-1100。 スマホ講習会参加者募集。スマートフォンを安心して活用するため、LINE の基本操作やインターネットを安心安全に使うための知識を学べる講習会です。講習会は、国のデジタル活用支援推進事業を活用したものです。日時、12月6日金曜。1、10時から12時。2、13時30分から15時30分。1、2は同じ内容です。場所、町役場4階大会議室。費用、無料。定員、各回12人、申し込み多数の場合は、7月24日開催のスマホ教室に落選した人、新規申し込みの人を優先に抽選します。申し込み、電話かファックスで、住所、氏名、電話、希望回、1または2、スマホ貸し出し希望の有無をお知らせください。ファックスの場合は、電話で着信確認をお願いします。締め切り、11月21日木曜17時。問い合わせ、総務課デジタル推進室、内線270。11月9日は、119番の日。通報は 焦らずに落ち着いて、119番通報をすると、まずは、火事ですか、救急ですか、と聞かれます。司令員が順番に聞きますので、住所や状況など、聞かれたことから簡潔にお答えください。路上などで住所がわからない場合は、近くの目立つ建物やバス停、交差点の名前などを伝えてください。緊急走行時のサイレン。通報時、サイレンを鳴らさないでほしいとの要望がありますが、道路交通法上、緊急走行中のサイレン水鳴、水鳴は吹く、鳴らすは義務付けられていますので、ご理解をお願いします。ライブ119。119番通報時に、通報者と消防指令センターとの間で、スマートフォンを使用したビデオ通話を行い、通信指令員が必要な指示や応急処置方法の指導を行うシステムです。病院情報、災害案内。病気など症状の相談は119番ではなく、医療機関にご相談ください。受診可能な病院など医療機関に関する問い合わせは、消防本部電話876-0119。町内の災害発生情報の確認は、災害情報案内テレフォンサービス電話824-8119へお問い合わせください。問い合わせ、消防署電話876-0119。大谷と里山自然体験講座。自然を生かしながら里山の守り方を学んでいく全3回の親子体験講座です。日程、内容。1、12月21日土曜、竹飯盒でご飯作り。2、1月25日土曜、畠山ハイキングと椎茸原木作り1。3、3月22日土曜、火起こしと椎茸原木作り2。対象、町在住在学の小学生とその保護者で3回とも参加可能な人。保護者同伴が必須です。講師、認定 NPO 法人オーシャンファミリー。費用無料。申し込み、町ホームページ申し込みフォームより申し込み。定員20組。申し込み多数の場合、6年生を優先して抽選します。締め切り、11月20日水曜。申し込みフォーム、二次元コードがあります。問い合わせ、制作課、内線332。防火ポスターコンクール入選10作品。町内の小学校4年生の児童を対象に防火ポスターを募集したところ、95点の応募がありました。町長賞と議長賞は、公共施設やスーパー、飲食店などに掲示します。町長賞、村瀬東司さん、葉山賞。議長賞、矢吹光さん、一色賞。消防長賞、森谷千佳さん、一色賞。笠原凪さん、首藤志代さん、長江賞。危険物安全協会長賞、松田念さん、葉山賞。篠田大太郎さん、藤田佳穂さん。米谷和久さん、浜新名さん、長江賞。各入賞者の作品は、11月22日金曜の表彰式の様子と合わせて 町ホームページに掲載します。また、すべての応募作品は11月8日金曜から29日金曜までの間、教育総合センター学びの広場に展示します。問い合わせ、予防課、電話 876-0147。 12月より国民健康保険後期高齢者医療の保険証とマイナンバーカードが一体化します。会社の健康保険組合や全国健康保険協会、協会健保、共済組合などに加入している人は、加入している健康保険組合などにご確認ください。令和6年12月2日より、現在使用中の保険証は、マイナンバーカードを保険証として使用する仕組み、マイナ保険証へ変わり、新規の交付ができなくなります。まだマイナ保険証を持っていない人は、マイナ保険証の利用手続きをお願いします。現在使用中の保険証について、現在使用中の保険証は、住所や負担割合などに変更がなければ、保険証に記載されている有効期限まで使用できます。マイナ保険証を持っている人は、こちらをお読みください。医療機関などを受診するときは、マイナ保険証を提示してください。また、来年7月下旬ごろに、ご自身の登録状況がわかる資格情報のお知らせを交付します。申請不要。マイナ保険証が認証されないときは、マイナンバーカードと一緒に窓口に提示してください。マイナ保険証を持っていない人はこちらをお読みください。現在使用中の保険証の有効期限が切れる前に資格確認書を交付します。医療機関、薬局で提示すると、現在使用中の保険証と同じように受診などができます。資格確認書は、これまでの保険証と同じ大きさを予定しています。なお、現在使用中の保険証を紛失した場合や、マイナ保険証を紛失・更新中の場合は、資格確認書の交付申請が必要です。また、要介護の高齢者や障害のある人など、マイナ保険証の利用が困難な人にも申請により交付します。詳しくは町民健康課内線211から215までお問い合わせください。マイナ保険証を使うメリットって ?1. 保険証としてずっと使用できる。就職や転職、引っ越しなどをしても、マイナンバーカードを保険証としてずっと使用でき、他の医療保険者に代わっても切り替えの必要がありません。医療保険者への加入・変更等手続きは必要。2. より良い医療を受けることができる。過去のお薬情報や健康診断の結果を医師・薬剤師が見られるようになるため、体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。医師・薬剤師への診療・服薬・検診情報の提供については本人が選択できます。3. 手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いが免除できる。限度額適用認定証などがなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。ただし、非課税世帯で長期入院する人は申請が必要です。 4. 医療費控除の手続きが簡単になる。マイナポータルでご自身の医療費通知情報が閲覧できます。確定申告の医療費控除手続きで、マイナポータルを通じて医療費通知情報の自動入力ができます。閲覧、自動入力ができるのは、令和3年9月分以降の情報です。マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録がまだの人は、次の方法で登録し、提示をお願いします。ステップ1、マイナンバーカードを申請。申請方法は3通り。1、パソコンやスマートフォンでオンライン申請。2、郵送による申請。3、証明写真機からの申請。詳しくはこちら、二次元コードがあります。ステップ2、マイナ保険証の登録。登録方法は3通り。1、医療機関、薬局の受付でカードリーダーから登録。2、マイナポータルから登録。3、セブン銀行 ATM から登録。詳しくはこちら、二次元コードがあります。ステップ3、医療機関などで提示。1、受付でカードリーダーにマイナ保険証を置く。2、本人確認、顔認証か暗証番号入力。3、同意の確認。4、受付完了。問い合わせ、マイナ保険証の使用、資格確認書、資格情報のお知らせに関すること。町民健康課、内線211から215。マイナンバーカード、マイナ保険証の登録に関すること。町民健康課、内線202から204。